まあでもそういうジョーカー話、うん、僕もありますよ、
はいはい、そうなんですか、
はい、
ちょっと今ねジョーカーに例えるのも若干古いけどね
まあジョーカー的な、ねはいはい、ことはありますよ、う
ん、
あ
のですか、
うん、僕全然知らないんですけど、あの菅田さんご存知でしょ、
はい、何、
いや知ってると思うんですよ、知ってるでしょ、
何
ほら、いやいや俺に隠してることあるよね
いやないですよ別に、
俺に何か隠してることありますよね、
何ですか、
なんか12月30日に、
はいはいはい、
トウモロコシの会の忘年会があるあるんですよ、
うん、
うん
うん、
ただ、
うん、
僕誘われてないんですけど、
ああそうなんですか、
いやなんか知り合いからトウモロコシの会の忘年会がある、うん、でなんか、
う
ん、合流、
うん、
そっちなんか その知り合いもどっか他のメンバーと忘年会やってるんだけど、
うんうんうん、
合流しませんかっていう誘いがいきなり来て、
うん、
は
ちょっとファイトクラブだよねそれな、
ちょっとっていうかこれこそファイトクラブ問題、まあ、ジョーカーの話をしてるのにファイトクラブの話を出すとこんがらがるんだけど、
うんうんうん、
まあ、ファイトクラブっていう映画でね、うんうん、そういうことがあったよね、
うんうん、
まさに、
うん、
あれ俺がリーダー、俺が作った会なのになんで勝手に忘年会してんのってシーンあったよね
はい、はい、
石鹸作ってるシーンね、
はいはいはい、お、
うん、え俺知らないんだけどって返したら、うん、えトウモロコシの会って何なんですか返信が来たんだまあその人はその人で勝手に勘違いしてるだけなんだけど、だろうけど、でもトウモロコシの会、うん、忘年会っていうことを聞いたらしいんだ、
ほう、うん、なんかよからぬやからが名前使ってんじゃないの、
でも小出さんとアイスさんですよだからそれさあ確かに小出さんとアイスさん
が
忘年会をするのは別にいいですよ、うんうん、勝手にやれよって感じなんだけど、
うんうんうん、
トウモロコシの会忘年会なんだって。
あ、そうなんですか。
はい。
うん、
ちなみに俺は1ミリも誘ってもらってないんですけど。うん、
ちなみに僕も誘ってもらってる定位の方が話は面白いなとは思ったんだけど、誘われてないから悲しい嘘をつく羽目になるんで。
はい。本当は誘われてるんでしょ。
誘われてないのよ。
嘘をつく、嘘上手くなったね。そういう。
いや
。今聞いてるとちょっと嘘っぽくないもんね。
いやいや、本当に誘われてないですよ。
じゃあ
何だ、俺撮影入ってるし30日あ、だから引っ越しだ30日、
うん
うん
うん、ほらほらボロが出たそんな引っ越しだったら本当に引っ越したら忘れるわけないじゃん、
いやそっか、
でも脱したら、
うん、
何なのトウモロコシの会って
ねえ、それは何、何かのついでかな、はい、なんか
多分コミケがあるんで、
あ、はいはいはい、
30日に、ね、
え、行かないですかコミケ、
あ、それは単純に行けないんですけど
はいはい、はい、
あの、
うん、
こっちは前話した、
はい、
奥多摩の、
うん、
殺人事件の現場行かなきゃいけないんで、
あれね、はいはい、
バリバリの黒髪が発見された、うん
うんうん、あのバス停の写真のやつだ、
そうそうそう、
うん、あそこ行
く階段もあるね、階段の現場に行くんで、うんうんうん、いいですよね、向こうはトウモロコシの会の忘年会で、こっちは多分寒いですよ30日、うん、ちょっと雨降るみたいだから、
うんうん、
で奥多摩の方なんてこっちより気温何度か低いし、
うんうん、
でバリバリの黒髪の
笑っちゃいけないけどね、
女性のね、うんうん、手首と足首だけが発見されたっていう謎の事件の現場に、
うんうんうん、現場になるほどね、そっちがでもあれじゃないですか、なんか全身怪談師みたいな感じしますよね、
それだけだったらね、
それだけだ
ね、片や同時刻に、うん、わーってみんなでクラブとか貸し切って
はい、はい、
トウモロコシの会の忘年会をしてるわけでしょ、
うん、そうだね、何人ぐらい来るのそれって、
さあ
またあれですか、いつぞやみたいに闇鍋をやったりとかするんですか、
ね、闇鍋闇鍋って言うけど、それは2つ前の話で、
うん、
一つ前の花見も僕は忘れてないですからね。
闇花見。
闇花見ね。
あれはすみません。
あれは菅さんも言ったでしょ。
行きました、行きました。
僕は行ってないんですけどね。
でも僕、あの時は
誘われてない。
僕もそれ、その話になるたびに何回でも言いますけど、うん、
はい、
筆川さんに最後まで僕だって思われてなかったです。
ああ、そう。
そう。
答え認識されてなかった。
そう、でも僕は筆川さんだって分かってたから、
うん、
結構慣れ慣れしく話してたんですよ。
うん、
ああ、あのゲームやってましたよ、みたいな。 感じで、
なんかすごいうざいやつが絡んできた初対面なのに距離の測れないやつが、
そう絶対そう思われてました、あれは。
いや全然言い訳ないですよね。
まあまああれは、
まあ、正直言うと花見は誘われました、うん、で断りました。
はい、はい
はい、忘年会は誘われてないです、うん、まずあのコミュニケは来るかどうか聞かれました、うん、でコミュニケは行けないって言いました、うん、それはあの、はい、取材があるんで、
はい、やるとは言われてたので
、
うん、
まあ、問題はその忘年トウモロコシの会、うん、忘年会をやりますと、うん、
はい、
小出さん、愛知さんが大々的に来たしてるかどうかは知らないです。伝達ミスがどっかであるかもしれないです。
はいはい、
ただ、うん、そんなことはこっちが考えることじゃないんで、うん、あいつらは俺を誘わないで、うん、勝手にトウモロコシの会、忘年会をやったっていう、この事実だけが、はい、事実だけが、それは事実じゃん。だって、
はい、
いや、知らないよ、うん、本人たちの。うん、思わかしはないけど、うん、事実としてはそうじゃないですか。
そのね、現にその DM を送ってきた人はもうトウモロコシの会の忘年会だと思ってる
わけ、ね、社会的通念上そうなってるでしょ。すでに。
はいはいはい。そうですね、うん、そう思われても。
知らないだコミケ行けないって言ったから、その忘年会に誘わなかったのかも、はいはい、それは知らないよ。
うんうん、
で、トウモロコシの会の忘年会じゃなくてコミケの打ち上げだよって言い訳するかもしれないよ。
うんうん、
それは知らないよ。はい、とにかく、社会的にはトウモロコシの会忘年会がある、うんうん、そして俺は誘われてないっていう、うんうん、そして俺は奥多摩町にバリバリの黒髪の現場に同じタイミングで行くっていう、
はい、
これしか残っ、
あの言っていい、すっごい春日太一っぽい。
春日さんじゃないですよ、ジョーカーですよ。
そうね、ジョーカー化するよね。
ジョーカーだろう。これジョーカーだろ、自分の作ったサークルの忘年会誘われなかったぜ、ジョーカーだろ。
何人ぐらい来るとか聞いてます、
ハブラレピエロ。ジョカちゃんだぜ。階段で踊るぜ。
まあでもいいじゃないですか、なんかね、そうやって自分の知らないところでその会がでかごめんなさい、今フォローできなかった。
だからでもさ、トウモロコシの会忘年会って言ってるんだから、うん、それこそさ、あのプチ K とか、うん、変態怪談バナナとか、キサンジとか、
はいはいはい、
あの関東風バッカス像とか、うん、行きゃいいんじゃないね。トウモロコシの会の仲間なんだからさ、トウモロコシの会忘年会ってことはそいつらが行ってもいいってことじゃん。
そうですね、
行きなよ、うん、みんな。
しかもあの怪談バナナは3500円持ってこなくて、
う
ん、
そうそう。
財布にお金を入れてこなくて行くって感じですね、
うんうん、そういうジョーカーたちもさ、行きゃいいじゃん。みんなに失礼だけどね、お前らが行ったら迷惑になるよっていうことはアンディ。
そうですね、そうですね、
ダメージを与えてやりたいからお前ら行けよっていう。
そうですね、まあまあ
だいぶ失礼な物言いですけど、うん、行きゃいいんじゃない、うん、ね。
でもあれでしょ、うん、そのコミケにはみんな来てくれるんじゃないですか。
あ、だからその足で打ち上げ行きゃいいじゃん、うん、だってトウモロコシの会忘年会だっつってんのから。
そうですね、うん、はい、行ってください。
だからそうコミケのブース行けば忘年会に行けるってことだからね、うん
うん、そういうことよね、
うん、じゃあなきゃトウモロコシの会忘年会じゃないよ。
もうここら辺でコミケの宣伝してした方がいいんじゃないですか。
そう、こうやってね、親心だよね、プロモーションをしてあげるための
ね、ね、うん、30日、今年は30日に出る。
あ、知らない。でもとにかく小出さんにどういうことだって LINE したらそう言ってた。
まあでもね、
あの、
ま、
確かに今見ると結構かすか太一っぽい感じで、
うん、
なんか聞いたんですけど。
そうそうそうそう、
で
そうい
う感じ、小出さんに、うん、あの聞いてます。え、知らないよ、何それ、どういうことって感じで向こうも来てますけど、うん、でまた小出さんの説明がなんか問い合わせ来てるんだけどって、まあ、これはちょっと俺も柔らかく聞いたわけよ。
うんうん、
そしたら、うん、来た人で打ち上げするつもりだけど誰からって、まずコミケってことを説明してくんないと分かんないじゃん。来た人だけで打ち上げするんだよっていう返信なわけよ。で俺もちょっとイラッときて、来た人というのは、
うん、
ってこのちょっとイラッとしてるでしょ、この文章からして。
はいはいはい、
でこの来た人っていうのは、うん、なんか、サークル参加する、うん、なんか 文庫さんもいるし、はいはい、アイソさんかなって、来た人の名前を聞いてるんではなくて、何に来た人ってことですか、多分文章からするとコミケってことですかねって返してね、うん、イライラするし、伝わってくるでしょ。
すっごい春日感
じです。やめてください、春日さん。
はい、
もうディスるのやめてください。
はい、そうね。
言いたいことわかるでしょ、でも。まずコミケってことを説明してくんないとわかんないからってい
う、はいはい。そうね。うん、まあでも、ね。
小出さんもちょっと町山さんっぽい、このほんわかした感じね。
そうですね。あ、まあね。あの楽しんでもらえれば
本当にあの僕がさっきから、
はい、
PR プロモーション会なんだから内輪感出すな内輪感出すなって言ってたけど結局こうなりました、
ね、小出さんとかねまあまあでもね何人来るんですかね僕もでも随分前行ったよね、
プチ系でしょ木山寺でしょでもバナナは行くよね、うん、バナナは本当に行くよね、
うんうんあとあのほら日暮らしの泣く頃にが好きな子
ルトテルマ君
とかね、ルトテルマ君とかね、うん、
でそう関東風爆発像もさ、
うんはい、
そうそうあのちょっと
前の時でしょ
前の時っていうかその、うん、この話しなきゃいけないの
忘れてた、
うん、いやこれ今出した名前全部リスナーさんなんですけど
そうですね、はい、
でラジオのお便りとかしてくれる人たちなんですけど、うんうん、の中でもまあジョーカーっぽい人たち、はい、なんですけど、そうそう、ちょっと、うん、あの、弾劾裁判しなきゃいけない。裁判っていうか、もう裁判抜きで、
はい、
ちょっと関東風爆発像を、
うん
うんまあ、叱るっていうか、うん、苦言を呈さないと。
それ前言ってたよね。
うん。
うん、
あいや、っていうか、単純に、
はい、
その、関東風爆発像くんからメールを、
うん、
来たのを読んだんですよ、
はいは
い、前回っていうか、うんまあ、菅さんの回だから前々回ねに、読んで
俺もそれ出しとこう、
うん、で心霊スポット怪談の現場、
はい
まあ、とあるファミレスなんですけどね、うん、のお便りで、その住所で Google ストリートビューで見てみたら変な写り方してると、
うん、
人がでそれは別にカメラの不具合なんだけどね、
うんうん、
ストリートビューカーの、
うん
なんだけど階段の現場とか心霊スポットを Google ストリートビューで見るとなぜかこういうカメラの不具合がよく起きるあるあるだよねっていう話をしたんですよ、
うんうん、怖かったですねあれ、
うんうん、でそしたらその前半が消えたんだよね、
うんうんうん、
関東風爆発像のメールを読んでるところが丸々消えてて
あの配信した時に切れてたんですよね
そうですあの、うん、だから意味が分からないからいきなり、うんこの階段の現場で関東風爆発を君もストリートビューで見てほしいんだけど、うん、っていう話題から始まってる、
はいはいはい、
肝心の階段部分がごっそりメール部分がなくなったんで、うんうん、で意味が分かんないかったからまたそれを菅さんに指摘されて再アップしたんですよ、
うん、そうですよね、う
ん、ちゃんと入ってるバージョンをね、うん、
入ってないよって僕が言って、
うん
うん、
でそれはいいんだけど、
うん、
その前に変な DM が来たんですよ。僕のところに。関東風爆発像から、
うんうん。
で、それは何かっていうと、うん、お忙しいところを恐れ入ります。関東です。今回のラジオ後半冒頭のストリートビュー現象について、お恥ずかしながら自分の送ったどのメールのことなのかどうしても思い出せません。何についてのお話だったか、簡単にで良いので、お教えいただければ嬉しいです。申し訳ありませんでペコリっていう顔文字、
うんうんうんはい、
が来てなんだか分かんこの時点では全く意味が分かってないんですよで僕は
ちゃんと配信してると思ってる、
ね、そうメール部も読んでると思ってるんで、うんうんうん、なのでもうやつから来たメールをそのままコピペして、
うんうん、
メッセージで何にもお疲れ様ですか何にもなしね、うん、そのメールのコピペだけをパッて返して、
うん、
で向こうからありがとうございます。お手数おかけしましたって。何なのこいつと思ったの。
はあ、はあはあ、
で、うん、まあ、菅さんに聞いたら、
うん、
あの、メールの前半、
うん、
切れてるよって、
うん、
言われたんで、あ、だからかって分かったんだけど、
うん、
まあ、正直、
うん、
それ言えよって。メール読んでないっていうことを。
あのね、僕にもね、
はい、
ほぼ同内容の DM が来てて、
うん
うん、で僕はそれを
あら何のことが本当に知りたかったんだろうね。俺にも聞いて菅田さんにも聞いたわけ
で僕はそれに返事をね、
うん、
あのお知り合い関東さんのお知り合いのおばさんが、
うん、
ファミレスに勤めたらそこに銃殺された女の子の霊が出るっていう話ですよって、
うん、
教えてあげたんですよ、
うん
うん、関東さんが送ったはずなのになんで僕が教えるのかなって思いつつも、うん、
イラーっとしながらねまあ、
うん、
それ自体はメールが切れてたからしょうがないんだけど、
そうだからメールが切れてるから何のことか分かんないっていうのが僕も分かんなかったから、
うん、
おかしいなことを聞くなとは思ってたの、
うん
うんうん、そしたら後から自分で聞いたら切れてたから、あそういうことかと思ったんだけど、うんうん、
ポイントは2つありますまずそれをちゃんと言えよって、
うん、
うちらは悪くない
、はい、
うちらは切れてようが切れてまいが、うん、まあ配信ミスはしたよ、
うん、
配信ミスはしたけど、うん、ちゃんと言わない関東風爆発動画が悪い、
うん、
意味が分かんない、イラーっとしたこの慰謝料を請求したい、うん、それが一つ目、
はい、
二つ目は、うん、菅津さんに送られたメール と、
うん、
俺に送られたメール、
うん、
まあ、もちろん人から送られたメールとか手紙だろうと、
うん、
見せ合うよね、
うん、
こんなメール送られてきちゃってさってもちろん見せ合いますよ、人に見せますよ、
ね、はい
はい、
まあまあ、
他人に公開しますよ、うん、あのそしたら全く同じ文面なのこの最後の申し訳ありませんペコリの顔文字も、つまりコピペしてうちらにメール送ってるってことなんですよ。
そうなんですよね、
これちょっと人としてどうかと思うよ
見せる方もどうかと思うけどな
申し訳ありませんって書いてある、
うん、
例えばこれがね、
うん、
あの忘年会の会場、
うん、
ここですって言うのだったらコピペしていいよ、
うんうん、それはね、そうね、そう、まあそれはね、
あの食べログのリンクとかね、
うんうん、
で会費何円ですとか、
うんうん、
そういう情報だったらコピーしていいよ、
うん、
メールでね、
うん、
申し訳ありませんペコリっていうってことは申し訳ありません謝罪してるメールなわけじゃん、
うん、
それを全くコピペして送るって、
うん、
つまり嘘の謝罪ですよね、
うん、コピーの謝罪ですよ ね、コピペ謝罪ですよね、
本当に、うんこれはちょっとマイナスティライミですよね。
いやね、
マイナスティライミの経緯ですよね、うん、まあ、ティライミっていうのはメール送ってきた人に送るポイントみたいなもんなんで、はい、これが30個貯まると僕らがいらないものを送りつけられるっていうすごいありがたい制度なんですけど、それをマイナスせざるを得ませんよね。
だからね、あれなんですよ、カントンさんね、昔僕ね、欲しいもをいただいたことがあって、
うん、は、は
あ、欲しいもをいただいたことがあって、
はい、
うん、だからね、あまり無限にはできないんですけれども、うん、
まあでもとりあえずマイナスはけじめとしてね、
うん、つけないと。マイナス1ティライムです。
じゃあ俺からはマイナス3ティライムなんで、合計マイナス4ティライムですかね。
はい。まあでもね、あの話怖かったですもんね、前回のね、
はい、
うん、
お母さんの体験ね、
ね、
うん、
また送ってください、はい、
で忘年会には参加していいんで、
はい、
トウモロコシの会の方にはぜひ行ってあげてください、
はい、
はい、お便りいきましょうか、うん、古田敦也さん、
はい
はい、最近送ってきてますね、うん、先日あまり信用できない友人に怖い話がないか聞いたとき、友達に聞いた話なんだけどと話してくれた話です、うん、あまり信用できない友人というのは友人じゃないんじゃないのかって
、ね、
思うんですけど、まあ、古田敦也さん、うん、こういう知り合い多いですよね。ちょっと
そうですね、ちょっと変わった
怖い、
うんうん、
また聞きの上に信用できない友人の話なので信憑性が薄いですが、
はい、
ご容赦ください。友人の友人を仮に A とします。 A が先日帰省しており、両親に頼まれて物置の整理をしていると、見覚えのない赤ん坊を模した人形を見つけたそうです。
うん、
人形を手に取った A に2つの記憶が蘇りました。A が小学生ぐらいの頃、父親の運転する車の後部座席に座った時のことです。車は踏切で停車しました。A がぼーっと外を眺めていると、中年男性がベビーカーを押しています。ふとベビーカーの中が気になりよく見ると、街灯の光に ベビーカーの赤ちゃんが照らされました。全く性器のない赤ん坊の様子に違和感を感じた A が目を凝らすと、それは赤ん坊ではなく赤ん坊を模した人形でした。それから数年後、 A が高校生の頃、遠くの学校に通っていた A は帰りが遅くなることはよくあったそうです。自宅から最寄り駅の周辺は人通りも少なく怖いので、 A はよく聴いている音楽に合わせて歌いながら帰っていたそうです。その日も歌を歌っていると、道の向かいから若い女性がこちらに向かって歩いてきました。 A は女性に歌っているのを聞かれてしまったかと思って歌うのをやめてイヤホンも外しました。するとクスクスクスクスという女性の笑い声が聞こえました。ああ、自分が歌ったところを笑われてるんだと思い恥ずかしくなったんですが、女性をよく見ると赤ん坊を抱いていて何かをつぶやきながら時々クスクス笑っているようです。あ、この人は自分を笑ってんじゃなくて赤ちゃんに話しかけてるんだ、笑いかけてるんだと少しほっとしました。ですれ違いざまに女性を一別すると、女性が抱いたのは赤ん坊ではなく赤ん坊を模した人形でした。 A は自宅の物置で人形を見つけるまでこうした出来事をすっかり忘れていたそうです。信用できない友人は A にその後その人形をどうしたのか尋ねたそうです。すると A はそれが何だか愛着が湧いてきちゃってさ、部屋に飾ってるんだよねと答えたそうです。こんな話をする友人を私はやはり信用できません。
まあでもなんかやっぱ、
まあ、怪談ではないですけどね、
うんうん、
まあ、不気味な話、気味悪い話でありますけど、う
んうん、たまに人形を抱いてる人っていますもん
ね。いますね、
はい、うん、なんでああいうさちょっとおかしな人ってさ、おかしさが類型的になっちゃうんだろうね。
ね、
うん、
なんかもうそれこそベタすぎるよね。
そうそうそう、
ベビーカーに赤ん坊を乗っけてるとか、
うんうん、この前もね見ましたよ、
うんうん
うん、
まあでも電波系とかもそうだもんね。大体電波で攻撃されてるって、そうそうで、アルミホイルで防ぐとか、
だから別に個性がないんだよね、大体一緒なんだよね、うん、そういうのってあれ不思議だなって思うけどね、うん、
多分この A の話が面白くなってきたら全部同じ人形だったとかね。
あ、
だとね、
うん
うん、まあ、ただ実はなん、うん、まあ、実はかどうか分かんないけどね、信用できない友人の友人の話だから、うん、また劇の話だから、
ニティライミです。
はい、ユッキさん、
はい、
初めてかな、女性の方ですね。
ありがとうございます。
あ、ん、はい、数年前店の開店準備のため一人で掃除をしていました。店の壁沿いは長いベンチシートになっており、日々のルーティン通り端から拭き掃除をしていきます。ベンチシートの中ほどまで来た時、誰か漏らしたのと思うほど臭い箇所が。前日に何かあったのかと思い念のためシェフに確認しましたが、特に問題はない様子。レストランのことですね。匂いの原因も見つからず、とりあえず念入りにアルコール消毒し、そのまま仕事を続きました。翌日、異臭のことも忘れ、また拭き掃除をしていたら、昨日と同じ箇所がまだ匂う。まあ、とはいえ結局ユキさん以外、誰も匂いには反応しないので無視することにしました。厨房の洗い場に立つと、客席に背を向ける形になるんですが、その日は誰もいない席から、ずっと視線を感じました。目で見えるわけではないんですが、脳内にイメージが浮かぶ。それは30代前半、どちらかというと地味な普通の男性、無表情でじーっとこちらを覗いている。な、気持ち悪いなと思いながらも、まあ仕方ない、仕事しなきゃいけないから、なんとかイライラしつつ仕事を終えました。次の日、再びベンチシートを確認すると、匂いは完全に消えていました。ほっとしたのもつかの間、今度は店の一番上座、通称お誕生日席。が臭いんです。匂いの元となる何かが意思を持って移動している、そう感じてゾッとしました。そして洗い場に立つとまた視線が、それは昨日より近く背後の棚の隙間からじーっと見られている感じです。まあその日も自分は仕事が大量にある上に、その視線が本当に気持ち悪かったんで、つい心の中で彼をきつく罵倒してしまいました。するとそれが功を奏したのか、それ以来席が匂うことはなくなりました。おそらく彼はお客さんに取り付いて、あ、人に取り付いて楽しそうな場所にあちこち移動しているんでしょう。飲食店に限らず、座った席が妙に臭かったら何かいるのかもしれません。皆様、ご注意ください。追伸、 スガッツさんにお願いがあります。欠損バー、またやってください。次こそ勇気を出していきたいです。
やります
よ。それでは、はい。
はい。その先言っとこうかなと。
あ、そうですか。
はい。
この人はですよ、僕の知り合いですね。イベントにもよく来てくれる。あれ、緊急検証の、
うん、
あ、でもあんまり言っちゃダメか。
いいんじゃないですか、
まあ、ギャラリーに。
う
ん、ああ、ね、はい。公開収録だったんで、
うんうんうん、
にも来てくれた人ですね。
すいません。
はい。
やりません。はい。
はい。書いてあるから。
うん、
書いてあるから。
うん。
やってくださいって。
うん、はい。やりません。はい。
はい、怒ってんの？
怒ってないです。
なんで怒ってんの？
いやいや、全然怒ってないです。
ゆきさん、うん、多分、えって、
うん。
なんか私。
いや、違う違う。とってもありがたいですけど。
ラジオの向こうで。
いや、そんなことないです。僕は、自分でやりたいことだけをやるようにしたんで。はい。うん。やめましょう。怖いね。匂どんな匂い？
ごめんなさい。
ユッキーさん、どんな匂い？
僕はユッキーさんに代わって謝ります。ごめんなさい。
いや、ユッキーさん、
本当にすいません。
に聞きたいんですけど、どんな匂いなんですか？
それはどうでもいいんですか？本当すいませんでした。怒んな怒んないでください。ユッキーさんは謝ってください。はい。
いやいやいや。
はい。ちゃんと今、うん、ラジオの向こうで謝りましたよね。
はい。うん。いや、でも、匂いってさ、何？うんこみたいな匂い？
いや、まあそういうことどうでもいいじゃないですか。
そっちで送ってきてんだよ、この人。は
い、なんていう意味ですか？
ゴティラ意味です。
はい、あ、マイナス？
いやいや、違います。普通にゴティラ意味です。はい。ちょっと匂いをどんな匂いか次教えてほしいですね。
うん。
生ゴミ？
まあそうです。その匂いのディテールが欲しいですよね。うん、あと、罵倒したらどう罵倒したのかを。
うん。それ心の中で言って通じるもんなんだ、そういうのって。なんか。
結構、だから、心の中でっていうか、本当に口に出して罵倒したらいなくなったとかって聞くパターンですよね。
まあ確かにそういうさ、なんかちょっと言霊じゃないけど、なんかそういうのってありますよね。
うん。
うん、
あ、これも似た話かな。
はい。
さまつ。
うん、
カタカナでサマツ。
いいですね。はい。
初投稿です。高校の友人から怖い話を聞きましたので、投稿させてもらいます。
はい。
友人のいとこが体験した話です。その日、友人のいとこ、まあ、いいか、A さん、
うん、
は、仕事の関係で、とある田舎のイベント施設に来ていました。先方との打ち合わせも無事に終わり、車に戻ろうとしたとき、急に便宜を催したので、その施設にあるトイレを使うことにしました。年金の入った建物で管理も行き届いておらず、トイレはかなり荒れた状態。建物の外にあるからか、黒く湿った落ち葉のようなものが床中に散らばっていました。トイレの個室のドアを開けると、A さんは奇妙なことに気がつきました。これだけほったらかしにされているトイレなのに、なぜか個室の中だけちゃんと掃除されているんです。建物の古い作りに反して、便座も比較的新しいタイプのものが取り付けられていました。その様子が少し不気味に映った A さんでしたが、急を要しているので、そこで用を足すことにしました。個室に入ってしばらくすると、誰かが入ってくる音。施設の中には自分と取引先の B さんしかいないはず。不気味なトイレに一人きりで心細さを感じていた A さんは、B さんですか？と声をかけました。何度か声をかけてみたんですが、相手から反応がありません。しかしよく聞いてみると、小さな音で何かをすりつぶすような音が、ぐちゃ、ぐちゃ、ぐちゃ、ぐちゃ、と聞こえました。B さん？何してるんですか？少し声を荒げて聞き直しましたが、返答がありません。何度声をかけても反応がないので、どうすればいいのか分からず、不気味な沈黙が流れました。すると突然、向こうにいる人がドアをよじ登り、天井とドアの間からこちらを覗き込んできました。それは B さんではなく、50代くらいの薄汚い男の顔でした。おい、お前何してんだ、おい、早く出てこい。音が何か起こっている様子でドアを激しく伝えています。身の危険を感じた A さんは B さんに電話をして助けを求めました。まだ施設の中に残っていた B さんはすぐに駆けつけてくれましたが、その間も男はずっと意味不明なことを言って騒ぎ続けていたそうです。B さんが外から男を追い出すことで、なんとか A さんもトイレから出ることができました。B さん曰く、 その男は施設のトイレを勝手に占拠してはとても汚くしてしまう迷惑親父だよということだったそうで、一度警察に相談して被害は収まったんですが、今日また現れてしまったということでした。また男は大量の虫をトイレに持ってきては、それを中ですりつぶしているようで、床中に散らばっている黒く湿った落ち葉のようなものはよく見るとすりつぶした虫の死骸だったそうです。階段ではないんですが不気味だったので投稿しました。失礼しました。
で、僕このこういう話すごい好きですね。
何なんでしょうね
あ、でもなんかトイレを必要以上に汚す的な病気というか、うんうんうん、
まあ、地方症とかになると良くなりますよね、うん、そういうふうにわざとうんこを塗りたくるっていう、うん、
あのテリファーっていうホラー映画見ました？
いや、わかんないですね。
あのピエロが、殺人ピエロが出てくる映画、
うんうん、
ゲオで先行レンタル今してるんですけど。
あ、最近の映画ですか？
最近です。
はい。
でね、結構映画としても面白かったんだけど、うん、やっぱそのピエロがトイレの中でうんこまみれにするシーンが冒頭ぐらいにあるんですよ、
うんうん、
そう、それをちょっと思い出しましたけどね、うんうん、虫どっかから取ってくるんだろうね、そのすりつぶす虫。
同じ虫ってことだろうね、多分
こわ
何かの意味がね、
うん、
ある、
うん、
ま、白石監督の映画とかだと、うん、本当は世界を救うためにそういうことをしてるっていう
あのこの世界の人にはキーに見えるけど正しいことをしてるんだよね。
そうね。なんていうラミでしょうかね。
ゴティラミです。
ああ、
はい、
めんどくさくなるとゴティラミつけますよね。
そんなことないです。僕あの5っていう数字が好きなんで
そういう基準でつけてもらっても困るんですけども、
はい、ゴティラミです。
ちゃんと0から10までの評価で、
はい、
何段階かっていうところで、
はい、うん、
厳正な審査を
求められてるんですね。はい。
タウンピョンさん、
はい、
男性の方ですね。
タウンピョン、
うん、
はい、
これはあの、あ、でもこれはなんかね、結構情報を提供していただいてる方で、
はい、
この情報言っちゃうとパクられるからな、逆にだから読みにくいな。まあ、で情報を隠しながら行くと、
うん、
1ヶ月ほど前古い文献を漁ったところ、学者、まあ、ちゃんと書いてありますけど、N さんという学者の方が、40年ほど前に発表した論文を見つけました。
はい、
愛知県のとある町で、荒神様、荒い神ね、荒神様、うん、まあ、たまにいますよね、荒神様、うん、というたたり神の信仰があったそうです。紹介されているたたりの事例が面白く、個人情報も容易に特定できる内容だったので、ちょっと調べてみようと思いました。個人情報も容易に特定できるから、まあ、ただこれはあの、うん、多分私に情報提供してくれるためっていうところもあるんです、
う
ん
う
んうん、
僕は
現地行くんで、
はい、
荒神様の最大の特徴は複数の家庭で共有されている屋敷神ということです。もともとごく一部で信仰していた屋敷神が本家から分家に枝分かれする形で始まったので、広まったので、それぞれの家で個別に祀りながら同じたたり神という共通認識があるんです、
うんうん、
たたりの例を挙げます。1940年、ある家で改築を行った際、荒神様のお祭りを怠ったところ、その家の主人の夢枕で7、8人殺すとのお告げが下りました、
うん、
端的なお告げですね、
うん、
実際にその後家族は次々病を発症し数人が亡くなられたそうです、
うん、
主人は慌てて家の庭に荒神様の祠を建てました。この家は現存し、祠らしきものを敷地の外から見ることができます、
うん、
タウンピョンさんは本当に見に行ったのね。さて、一つ問題があります。この集落の山中に Google マップにも載っていない小さなお堂があり、集落全体で管理されています。このお堂の前の真新しい建て看板にこんな由来が記されていました。この山には昔先祖を祀るお堂があったが、荒れ果てて草むらに隠れていた。ある日ここを通りかかった海女さんの前に怒った大蛇が現れ、新たなお堂の建設を要求した。本当でしょうか。看板を立てた町の行政は個人信仰を認知していないはずです。地元図書館の司書の方々にも協力していただきましたが、図書館所蔵の本には個人様の記述が全く見つかりません。それにもかかわらず地元の方数名からこのお堂は個人様という別称がある、別名があるという証言を得ました、 実は由来書きには後人信仰との共通点が多く見られます。1966年、ある家で火事が起こった際、庭の後人様だけは炎症を免れました。不思議なことに、その祠を開けると中では一匹の蛇が焼き死んでいたそうです。この逸話のように後人様は蛇と同一されることがあります。まあ、先祖を祀る怒った蛇っていうのは後人様を暗示している気がしてなりません。だからまあここは少数の村人たちだけで守られた後人様の塚だったんじゃないのか、本当は。で、それはまあつまりプライベートな、そのある家のたたり神が形を変えてその集落全体に受け入れられていったんだけど、まあそれも忘れられていったんだけど、一部で残されているっていう、まあそういうことなんじゃないのか。で、まあ実際にそのたたりの後人様は住所まで事細かに記されているので、ただ愛知県だからね、あのフラットじゃあ明日行きますっていうふうにはなるんだけど、まあ愛知県行った際に調べてみようとは思います、う
ん、ああでも面白いですね、
はい、
うん、6テラ意味です。
あ、
うん、でもこんな調べてくれるのね、
はい、
すごいですねこの人。地元の人とだってさ、
うん、
その図書館にも協力してもらってみたいなさ、うん、なんでこんないい人なの人っていいね。
みんなもねあのそれぐら
い
とまではいかなくても、
は
い、うん、頑張れよみんなも、タウン票に負けんなよ、
うん、いやすごい
頑張って俺に情報提供してくれよな本当にすいません、うん、本当に皆さんの階段、
うん、
情報、
はい、
オカルト情報が頼りなので、
うん、
本当にお願いします、
はい、
もう平身体で通して、
うん、お願いいたします。
本当はもう僕が見下しているリスナーたちに頭を下げたくないんだけど、今もう必死で歯を食いしばって頭を下げて、あの半沢直樹の最終回の、あの、
はいはい、
香川照之みたいに、
はい
はい、へーっとこの人もう脳一血、脳の血管切れるんじゃないかってすっごい悔しい顔しながら今頭を下げてるんで、お願いします。
お願いいたします。
こんなリスナーごときに頭を下げなくてはって土下座して
はい
るぐらいお願いしたいです、
うんうん、はい、
まだまだいろいろ書かなきゃいけないんで。
そうですね、
はい、
はい、
そんなところですかね。
そんなところですかね、
はい、もうちょっと階段はあるんですけども、はい、まあ、また、
はい、
次の回に持ち越しですかね、うん、ちょっとあのさすがに年末なんでみんな忙しいんでしょうかね、あんまり
少ない
前ほどは。
なんか木山寺さん
がないですね、
あんまし最近ツイッター書いてないんだよね。
だからさすがにもうこの年末忙しいんじゃないですか、うん、ゼネコンですからね。
そうですね、うん、
あのめちゃめちゃ忙しい時期じゃない、うん、しかも東京オリンピック前の年末なんだから、
うん、ああそっかそっかそっかそっかね、なんかね年末感とかないっすね、うん、あんましね、うん、
どかないさ、うん、みかん畑の道路建設したいのに
この手で
どかないみかん畑の老人をね、うんうん、俺の土地だって老人を、ね、こっそり殺して埋めたりしなきゃいけないわけでしょ、ゼネコンの人たちって。
そうですね、うん。そうなのか。うん、そうね。まあまあ、いろんな話またね。
はい。
そう、僕もね、なんかね、結構後々になってあの話すればよかったなとか結構あるんですよ。
うん、
綾小路きみまろに冷たく当たった話とか。
え？それは気になりますね。じゃあ、ここから、
それ、
うん、アフタートークにしますか。
そう、あの、いい？その話して。
はい。あ、じゃあそのアフタートークに入る前に告知ありますか、
はい、ないです。
ないですか、
はい、
僕もまあ、あの本はいろいろあるんですけど、うん、まあ、来年もパタパタと出るんですけども、はい、本が、
はい、
まあ、それ近くなったら言います、うん。でもイベントはちょっと告知しないとだな。1月4日にロフトプラスワンで、
うん、はい、
大槻健二さんとののほほん学校。
はい、
似てるけど、これはもううちのリスナーじゃ入れないかな、うん、だって王健さんファンで、
うん、
いつももうパンパンですからね、
はい、
立ち見、
まあ、それそうでしょう、
あの通路まで溢れてますからね、
うん、うわやっぱしな、
多分、うん、来れないと思います、チェックしてみてください、
はい、
もしかしたらチケットはあるかもしれない、うん、で1月19日に神保町の楽器カフェで、イベントがあります、
はい
はい、
どんなイベントですか、
講談師の方と、はい、板子さんと、
はい
はい、極南さん、ごめんなさい、漢字の読み方が、
はい、はい、
あの、うん、パッとそのページは出せるんですけど、はい、すいません、あのちょっと面識がないもんで、うん、
ま
あ、
詳しくはツイッターで、
はい
はい、
漢字の読み方が、
はい、
もちろん存じ上げてる、うん、前から存じ上げた方なんですけど、
はい、うん、
はい
はい、
ウィキペディア見ればいいのかな。はい、
うん、そんな感じ。
はい
はい、わかりました。
んですね、あと2月14日に蒲田で、蒲田会談というイベントが、はい、これ毎回やったんですけどね、
うん、
やります、はい、これは告知していいのかな、多分いい、うん、大島てるさんとかも出ます。
お、
はい、後のゲストがまだ本決まりじゃないんで、まあ、言わない、まあ、とにかく僕も出ますし、うん、大島てるさんも前も出たんで、
はい、
はい、蒲田のあの駅前、うん、駅前っていうか一回ちょっと離れたあの公民館っていうかホールね、
はい、
アピオアプレアピ、
あ、ちょっとわかんないです、
まあ、はい、
はい、よろしくお願いします、
はい、来てください、はい、直近はだからあれですね、まあ、王健さんの方が多分満杯なんで、
うん、
楽器カフェの方1月19日。
はい。
こっちは多分まだ席があるんで、うん、お願いします。これはもう階段とは何かっていうのを語ります。
はい、すごいですね。
はい、
うん。
現在階段っていうタイトルで。
現在。
はい。
うん、
まあ、うちらこの3人しかいないでしょ。うん、現在階段を。
板子さんと
最先端を語るには。
うん、はい。
前衛です。アバンギャルドを語るにはね。
はい。じゃあ楽しみにしてます。はい。
はい、あ、あとそうだ。ヤングジャンプに僕のグラビアが載ってるんで。
うん、どういうこと
ですか？ちょっと撮ってこようかな。ちょっと繋いでるから。
はい。今ちょっと撮りに行っているんですけど、ヤングジャンプはですね、ヤングジャンプ、結構そんな何
今日
攻めた感じ、
今日集英社から送ってきたやつが来週号なのかな、うん、まだ、はい、今日はまだ並んでないのかな、
はい、
ちゃんとほらグラビアが載ってます、
はい、あ、すごい、
怪談師スペシャルインタビュー、
うんうん、
だからあの怪談者さんとか石崎千佳さんとかの並びっていうか、そのだから3回連続で、
うん、
そういう怪談インタビューをやるっていうのの中に載ってて、これが、新年合併特大号4号、
うん、特大の部分ですね、そしたらね、
そうですね、うん、ページ数が増えたんで、うん、なんか水増しなきゃ、
いやいやいや、すごいじゃないですか、
はい、
買います、
はい、
はい、
お願いします。
あのね、ヤングジャンプは昔僕が撮ったモデルの子がやっぱり出たことあるんですよ、
うん、じゃあ2人目じゃないですか、菅津さんの知り合いが出るのは。
そうなんですよ、あの知り合いが出ました、うん、はい、
っていうところで、
はい、
じゃあ本編は終わってアフタートークいきますか。
あ、はい、
はい、もうラジオのスイッチは切っていただいて、うん、あとは本当にダラダラ、
ね、適当な話をね
するだけなんで、
うんう
ん、はい、
うん、
綾小路金丸の話
を、ああ、それか、あの、はい、ほら、僕その山梨でずっと働いてて、
はい、
あの、まあ、サラリーマンを辞めた後に、
うん、
ホテルマンをちょっとやってた時期があるんですよ、
はいはい、
うん、まあ、1年半ぐらいかな、
はい、
川口湖のところでね、ホテルマンやってたんですけど、うん、まあ、フロントでずっと働いて、フロントとバーで、
うん、
ほぼフロントで働いてたんですよ。でフロントって、まあ、なんていうファミリー旅館だったか、ファミリーホテルだったから、うん、こう団体さんとかが来るとさ、見送らなきゃいけないんですよ。あのバスが出てくるでしょ、朝とかにバスが出ると、
うん、まあ、見送ってくれる人、
ね、僕たちもそう
入り口の外まで
出てね、うん、そう、中井さんとかね、みんな出たりとかして、
はい、
で僕たちフロントの人たちも出て、
はい、
手を振ってお見送りするんですよ、
うん、
でその時にある時さ、その JTB だかなんだかの大きいツアーバスのところに、
うん、
真っ赤な服着たやつが、
うん、
勝手に乗り込んでるんですよ、
はあ、
で、
はい、
勝手に
乗り込む、
うん、でなんかね、自作で作ったカセットテープを、
うん、
その乗客に売りつけようとしてるんですよ。
え、
これはめちゃめちゃ面白いから、これでもう夫婦円満ですよ、
うん、 電波の人じゃん。
いや、あのね、マジでそう思ったんですよ。
うんうん、
本当に気違いが来たと思って、ね。
はい、
ね。で、あの、で、僕はほら、その時はさ、ホテルマンとして、職務を全うしたいから、
はい、
うん、ちょっと、そういうの、あの、どっか許可得てます、う
ん、おじさん、うん、それカツラかぶってんじゃないの。
だから、まあ、その時はカツラとは思わなかったけど、
はい、
気違いだと思ってたから、
ね、カツラよりもね、うん、カツラかどうかよりももっと
やばいやつが、
本当、本当にテープを、自作のテープを売りつけてるなんて、
うん、
やばいもんね、それをしかも自分のホテル、勤めてるホテルの、
うん、そう、そこにバーッと乗り込んでいって、うん、でほらあとね、正直フロントとしてはすぐ出てほしいんですよ、
はいはい、
他のお客さんとかも、
ね、あのお客さん自体
が、ね、詰まっちゃうから、
うん、
そうだからすぐ出てほしいんだけど、そこで売って、うん、なんか、はい、例えばちょっともう出てください、はい、って言って、なんだよこの気違いと思って、
うん、
でこうね結構引っ張り出して毎回その赤いのをグーって、うん、
チョッキを毎回何回も来てるってことね、
うん、でそっから、うん、それが初回の話なんだけど、はい、何回も来るようになっちゃって、
うんうん、
でね、毎回ね、こう、もうそのやめてくださいって言ってますよねって言っても、
うん、
いや、とは言いつつね、来ちゃいました、なんつって。
あ、憎めない感じ。
こんな感じで、でも僕はもう本当に、そういうのを一切昔の僕は笑わなかったんですよ。もう本当迷惑な電波のやつがいると。
うん
うん、だから毎回追い出して、
うん、
でも、もう二度と来ないでください、もう、
うん、
で。本当こんな感じで言ったりとか、で、とはで、向こうは向こうで僕たちに取り入れたいから、うん、テープくれたりしたんですよ、
はい、
そしてやっぱそこにもう今でも使われてるあのちょっと切り絵風の金丸の絵知りません、
もう金丸と言っちゃって隠したいのか隠したくないのか、
いやもう
金丸と言っちゃったからね、言ってるからね、うんうん、あれなんだけど、
でそのイラストで、
うん、
こう自作なんですよ、
うん、
しかもあの普通のなんていうのわらばんしっぽいのにかなりコピーしたみたいな、
はいはいはい、
ジャケットがついてる
高槻慎太郎さんが作るような、
あ、そうそうそういう感じの
、うん、絶対よく通じるな、
まあまあそれでね、はい、あの僕は通じたんですけど、
一食い企画のね、
そう
だから八郎さん
そういう感じので、うん、
はい、
あのテープをくれるんですけど、
はい、
今だったら逆にそれ面白いから聞いたりするじゃない、
はいはい、
でももうそれ捨てたりとかした
ら、はいはいはい、
すぐ、
うんうん、
だからね、そしたらしばらくして、
うん、
で僕がもうそのホテルも辞めましたと、
うん、
で保険の営業マンになりましたと、
うん、
転職してね、
うん、
でその時にある時、まあ、保険のフロアの同じフロアに、
うん、
ライブとかのこうケータリングをしたりする会社が入ってたんですよ、
はい、
でそこの人と仲良くなったんで、
うん、
ちょっと休みの日バイトしてくれって言われて、
うん、
あのライブとかのねスタッフをたまにやってたんですよ、
うん、
したらある時そこでやったのが綾小路きみまろだったんですよ、
うん、
したらで楽屋で金丸さんと一緒になって、
うん、
まあ、僕のことは絶対覚えてないんですけど、うんうん、結構辛く当たられたんですよ
立場としては、うん、その時の菅さんの立場としては
ライブのスタッフその
世話係みたいな、
そう何人かいるうちの一人なんですけど、はいはい、うん、ほらバイト感覚で来てんじゃないよって言われましたあのいい人なんですよ、他は全然いい人なんだけど、はい、1回なんかでそうやって怒られた、
うん、なんかね、ちょっとヘマしちゃったのかね、
うん、
ヘマっていうかちょっと、
うん、
遅れちゃったのかな、何かする作業が、
う
ん、
そう、で、あ、こうやって人に悪く当たってるとこういう目に遭うんだなって思ったよって話、
あの小路きみまろさんがすごい裏表のある人物っていうエピソードですか、
いやいや裏表はね本当ないです、はい、なんかねスタッフ の, そのおばさんとかにも結構持ちネタとか言ったりする
んです よ、うん、
だからすごいいい人だなと思いましたけど、うん、僕は一回そうやって怒鳴られました
まあ一回怒鳴ってるからね
そうそう、僕は毎回ひっぺかしてましたから、
うん、衣装を掴んで伸ばちょっと伸びちゃったかもしれない、
ね、でもね本当ブレてないんですよね、逆にその、うん、昔からあの格好だし、
うん、
今確か川口小町の名誉町民みたいになってるんですよ、うん、
すごいやっぱり、じゃあジョーカーもそれぐらいでもそういうことだよね
ジョーカーっぽいもんね見た目もね、
いやいやいや、ジョーカーが芸人っぽくし、
うん、
コメディアンの格好してんだから、
うん、
あの順序は逆なんだけど、そうそうそう、あれジョーカーの真似してんのかな、あのこち決まろうって
そうだからそんなねことがありました、
ね、ジョーカーもそういうブレない、
うんうん、
ね、いくら ね、そう虐げられようと、
そうあのほらピストル落としちゃってもね、
ね、だネタバレはねまだまだやって
はい、はい、
だから、
ね、うんうんうん、はい、そうでもね本当そう思いましたけどね。
でごめんなさい、講談師の方極道南湖さん、
極道南湖さん、
はい、
はい、
です。すいませんちょっとあの
さっきのね告知のところね、はい、
はい、あ大阪芸大出身だ、
おう、
ウィキペディア見てるんですけど、
うん、え、あの板子さんと一緒
ね、
うん、
大芸コンビに挟まれてるのか大芸って俺が今パッと思いついたニックネームだけど、
うん、あれ青い炎とかもそうでしょ、大阪芸大
でしょ、そうですよ、
うん、はい、
庵野秀明とかもね、
はいはい
はい、で新見袋のお二人もそうだし、うん、なるほど、
楽しみですね、
楽しみですね、
はい、
はい、あとはありますか？
ないです。
いやいやそんなことないでしょ。あそうそうそう、うん、これはもう言っていいって言ってたかな、
はい、
怪奇収集者、
うん、
Amazon プライムとかでも流れてるような、
うん、ありますね、
ありますね、はい、
うん、
怪奇コレクターというのかな、うんうん、あれの収録をしてきました。
あまた、え、はい、前もあったでしょ。
そう、ものすごい昔のやつね、うんうん、あれはね、うん、何年も前のやつで、うん、この前収録してきたんで多分2月か3月ぐらいにやります。しかもなんか今にさ
ん
と同じ
日に、
あれは別なんですよ、うん、あの作品としては別なんだけど、別々なんだけど、
えでも別、何今にさんピンで、
そう
出てるんだ、出るんだ、
うん、
えすごい、
うん、
まあまあ何その顔、うん、はい、
うん、でなんか知らないけど同じ日にされたんで、
うん、
だ本来だったら一人だけで行って、
はい、
自分のやつ前半取って後半取って帰れるのに、うん、今にさんの分待たなきゃいけないんですよ、
はいはいはい、今に待ちだ、
そう、
うん、
別に共演してるわけじゃないんですよ、
はい、
ちょっと終始俺イライラしてて、しかもちょっと用事があったんですよ、その日ね。
なんでいつもイライラしてるの？
なんで今に待ちをしなきゃいけないんだって。
はい。はい、うん、
ね、だからその、なんか、ほら、セット外、スタジオでやってるから、はい、同じセットで前半は撮るじゃないですか。
うん、
で、そうすると、まあ、吉田の分や、前半やって、後半のセット吉田分やって、で、今に前半とかやるよりは、前半のセットで、今に分、吉田分、今に分、後半のセット吉田分、今に分ってなるから、一回待たなきゃいけないんですよ。
はい、はい。あ、
じゃあ別に違う日でいいじゃん。
まあ向こうは気を使ってくれたんですよ、きっと。
あ、じゃあ逆効果ですね、それは。
それ何？でも別作品としてじゃあ出る。
そうです。まあ多分同じ、まあ同時リリースって感じじゃない？
すごいいっぱいシリーズ出てるよね。
気づいたのね。
すごいっすよね。僕結構あのアマゾンプライムとかでたまに見てます、
はい、あとゲオとか行くと意外と並んでるんで、ちょっとびっくり、知り合いとかの顔がね、いつもイベントで一緒になる人たちの顔がずらっと並んだりするんで、でまた今にさんが、まあ、まあそんなに怒ることではないのかもしれないけど、うんうんうん、お昼ご飯とか、まあ、昼休憩あるから、はい、お弁当を食べるわけですよ、
うん、
楽屋的なところでね、はい、でなんかポケット Wi-Fi とか持ってきてて、うん、ノートパソコンにつないでるわけですよ、うん、で仕事してるの、それは別にいいよ、
うんうん、
俺が収録してる間に会社の仕事とかね、うん、
すごいね、
してるのは別に、それはもちろん全然 OK っていうか当たり前なんですけど、うんはいはい、昼飯食べてる時に、うん、なんかね、サウスパークを流し出したのね
なんか岩根さんっぽいな、うん、
で、ま、ちょっとさ、うん、汚い描写とかあるじゃん。
まあありますよね。
うんことかさ、うん、ゲロとかさ、
ムカデ人間みたいなね、
うん
うん、
ご飯食べてるときに一応さ、うん、確認、
うん、
もう形だけでもいいからさ、うんうんうん、するのがマナーじゃないですか、
はいはいはい、
普通になんか狭い仕事したのを、うん、カチカチッ、うん、カチッって言ってサウスパークにしてでしかも俺と今にさこう、うん、今の菅田さんと俺みたいに、うんうんテーブルの角を挟んで座ってるところにこうきっとちゃんとわざわざ、うん、
見せれるよ。
そう
見せたいんだ。
だから気使ってるんですよ。はいはい、吉田は見るでしょみたいな感じで。でもさ、ご飯食べてる時見るんだったら一言つけていいとか言えばいいじゃん。
うん
うん、で何かと、サウスパークが俺が苦手じゃないってか 左じゃないどころか、はいはい、俺だから、ね、今にさんに教えたのは、うん、10年ぐらい前に。
はいはい。うんうん、それを、
なんか、まず我が、俺サウスパーク見てる俺、かっこいいでしょみたいなのと、もあるし、
うん、
なんか、人がご飯食べてるところに、無言で見せるっていう、いや、OK なんですよ。うん、OK、OK じゃない人多いでしょ、はい、別に、
うんうん。
ね、サウスパーク。
そうだね。
ご飯、
うん。
で、しかもそれが、まあ、そこまでギリギリ、まあ、我慢して黙ったんだけど、はい、あの、その回が、あの、ペニスの長さをみんなで測る回だったのね。
あんね。うん。
てか、まあ、それは本当は、うん、身長が去年から2センチとか3センチ、5センチとか、あれ小学校が舞台でしょ、はい、伸びたっていうのを入り出されたの、ね、
はいはい、
あの。そのつもり先生が貼ったんだけど、うんうん、カートマンが、
うん、
まあ、リリコが声やってるカートマンが、はいはい、あの、勘違いして、ペニスの長さを、あの、無断で張り出したと、
うん、
先生が、学校側が、
うんうん、
これはおかしいって怒るっていう回。
うん、
なわけ、まあ、はい、ね、
うん。
で、そこでもっとその、ちょっとハイブローなギャグだったり、ちょっとひねったギャグだったり、
うんうん
う
ん、
うまいあの展開だったり、うんうん、あるんですよ、
うんうん。
あるんだけど、今井さん、そういうところで全然笑わないくせに、ペーナス、ペーネスって、ペーネスっていう、
はい、
しかも英語で聞いてる、日本語でリリコの声で聞きゃいいのに、リリコとか山口カッペンの声で聞きゃいいのにさ、聞かれ聞きゃいいのに、英語で見て、ペーナス、ペーナスって言うたびに、ふっ、ふペーナス、ペーナス言うたびに笑うの。
うんうんうん、
でも他のもうちょっと上手いギャグとかでは全然シーンとしてトンカツ食ってるの。で、ペーナスって言うたびに、ふっ、そのなんかギャグセンスの低さ、
はいはいはい、
もうイライラして、で逆にちょっともう何にも話さなかった、それ以降。
やっぱ今にさんって本当に思った通りの今にさんなんだね。
どういうことですか。
なんかすごい想像つく、その一連の流れ。
はい、だからその、うん、悪気はないんだろうけど、そのずれてる加減が、
あ、やっぱさ、帰国子女の人ってちょっとそういう感じあるよね。わ、うん、かる、なんかその、はい、ありますよね、うん、ちょっと変わった感じ、つうかさ、うん、
差別。
いやいやいやいや。はい、うん、面白かったです。
まあイライラしましたね、
うん、はい。
まあ、怪奇収集車が出るんで、
はい、
はい、
楽しみですね。2月か3月
わかんないです。ちょっと多分、まあ、決まってもいない、まあ、それぐらいじゃない、多分。うーん、あとは何でもいいんですよ。
まあ、仮面ライダーゼロワン面白いなっていう、うん、何ですか。
あ、ごめんごめん、そうだ。
何何、ね、
うん、
うん、
いいよ。
いやいや、面白いなって話です。
はい、はい、どうぞ。
はい。
はい、
いやいや、毎回ね、
うん、
展開が早いんですよね。
はい。
うん、だから面白いなって思いました。
うん。
うん、それだけ。何ですか。
もうちょっとなんか、本当にないですか。
そう、まあまあ、あと本当さ、さっきの話だけど、うん、その引っ越しのあれをしてるじゃない、
はい、
引っ越しをしてるじゃない、
はい、
で僕今までの引っ越しって基本的に、まあ、当然一人でやってきたわけですよ、
うん、
で今ほら嫁と一緒にやってるじゃない、
うん、
やっぱね引っ越し感の違いってあるんだよね、
うん
うん、なんかその俺はもうどんどんバーッと入れちゃって、
うん、
後から綺麗にしていけばいいって思ってるんだけど、
うん、
なんかもうなんか途中で入れてる端からもうなんか絨毯引いたりとかしてるわけ、向こうは。
ごめんなさい、引っ越す前の、
うん、旧、いやいや、新しいうち、新しいうちに徐々に今荷物入れてってる。
あ、もう
車でね。
ああ、そうそうそう、そういうことね、
はいはいはい、でなんかさ、どんどん入れて、細かいもの入れていけばいいのに、
うん、
向こうはもう先になんかそのなんか本棚とか設置したりとかして、
うん、
そこになんか国営サブカルコーナーにしますとか言って、
そういう 細かいところをやけに丹念にやっていく。
そうそうそう。で、いや、そんなの後でいいんだわって思いつつ、
うん、
まあ結局ね、ほだされてね、うん、あ、じゃあそうだね、ここはじゃあ、あれだね、あの、なんか、ゲッツ板谷さんの本をこうね、とか言ってこう、そんな感じで。
町田臭い。なんでそんな、町田のやつバカにしたくせに。なんでその立川っぽい本を。
いやいやいや、あのね、じゃあここはちょっと旅行の本にしたり、
うん。
うん、あとなんか丸尾末広こうかみたいな、
うん、
なんかそんな感じで結局やってんだけどさ、やっぱ人と何かするとやりづらい、引っ越しは特にやりづらいなっていうのは、
まあね、
思いました。うん、
特にまあやっぱり男女の違いがありますよね、
うん、さ あ、 あとキッチンとかさ、別にどうでもいいわけ、うん、僕はその一つでいいんですよ、うん、あの一口コンロで、
うん、あ、
うん、だけどそれ二口のやつが欲しい。
いや、それはそうですよ。あの、自炊するんだったらね、一口はちょっと、
うちら
マジで死ぬんで。
7年ぐらい一口コンロで自炊してましたからね。
あ、
うん、まあだから逆に、
スパゲッティできない
からね。うちの嫁がちゃんとよくやってくれてたなっては思いますけど、ね、だけど、そうそうそう、そんなのでね、そんなこと。
電子レンジを駆使すればなんとかなるっていうね、うんうん、スパゲッティ茹でるのも電子レンジ茹でるとかね。
うん、ああ、うん、そう、だから、そういうのとかね、あとまあ冷蔵庫が小さすぎるんで買おうかなと思ったりとか、
うん
うん、そんなです。で、そのできたポイントでゲーム買おうかなって思ってます。
楽天ポイントで、
あの、まあヨロバシなんですけど、僕今1万2000ぐらいヨロバシポイントあるんですよ。だからなんかゲーム買おうって思って
る。カード落とさないかな。
え？
カード落とさないかな。
僕今携帯に入れてるんでね、それね、
うん、今そういうのなくなったよね、
うん、そのこんな話するぐらいネタがないんです。
三徳のさ、
はい、
スーパーの、
うん、
なんか
三徳ってまだあんだな、
う
ん、
まだ
まだっていうか、
ここが本場です。
そうですか、
はい、そこが本店です、はい、東新宿の方が、
はい、神楽坂にもあるよね。
神楽坂にもあるし、うん、神奈川の方にもあるけど、
うんうんう
ん、なんかそっちが本拠地みたいな言い方するやめてくれますか。
はい、実家にあってよく、
はい、
あの節子が言ってました、
はいはい、お母さんね、
うんうん、はい、
なんかとかもういろいろやってるからさ、しかも多分本店だからなんだろうけど、うん、
はい
ろ、
は
いろ結構えぐい、
うん、
社交心を煽るようなキャンペーンやってるのね、うん、3000円でシール集めると抽選で、はいはい、なんかくじで、しかも現金、
うんうん、
現金だから本当に使えるポイント、
うん、
ほぼ現金だ
よ、ね、うん、結構あるよね、
が当たるみたいな、
うんうんうん、
あのほら盛況とかさ、
はい、
大手のスーパーとか無理じゃん、ライフとか、
うんうん
うん、ああいう、ああいうローカルチェーンってえぐいことするじゃん、はい、
うん、
大関とか、
大関ね、今僕もその大関を大関
現金になるから、ね、ポイント、
うん、大関を言おうと思ってた、
あの、うん、大体24日ね、
うん、
毎月大体24日あたりに1日だけ限定でポイントを現金に変えられるって、
うん、あ、それ知らなかった。そうなんだ。
そう、あれって法律的にいいのかなってちょっと思うんだけど。
いや、だからそうだ、うちの近所にもう大関あって、
うんうん、
あのね、もうその煽りがパチンコ屋と一緒なんだよね。24日絶対に負けられない戦いがあるって書いてあって、あとなんかそれこそ新店長就任とか書いてあって、うんうん、パチンコ屋じゃんと思って
完全にパチ屋の
そう、
大関ってあれどこなんだろうね、本店。
あれどこですかね。
神奈川っぽいよね。
うん、まあ、うん、神奈川に結構あるよ。
あるよね、
うん、で、あの大体さ、そのあおりの字がいつも燃えてるんですよ、うん、
はいはいはい。
だからでね、うちの近所の大関はめちゃめちゃ狭くて、
うん、
だけど安いから、で、あの、大体ほら、あの、あれ、F1 の曲流れんのよ。
はいはいはい、はい。
でて、でて、でてってやつね、うん。そう、だからもう毎回行くのが嫌で。
なんゆっくり買い物できない、
まあ、ゆっくり買い物できないし、老人ばっかり
いるの。回転を早く、老人の歩みを少しでも早く
そう、そう、だから僕は大関、そう。
もうセナとかシューマッハの頃の、あの、フジテレビの深夜やってるやつでしょ。
そう、だから、すごい大関僕は苦手で、
はいはい、
うん、あんまり行きたくないんですけど、安いらしいね。
俺のよく行く方の大関、高田の馬場とか、
はい、
あと妻の実家の方とかの大関はそんなこと、
あ、そうです、
うん。まあまあ、その煽りはえぐいけど、
うんうん、
F1 の曲は勝ってないな。
あ、ロピアとかわかります？
あ、ロピアは、
ロピアも
存在知ってるぐらいだな、うん、どういう、具体的にどういう品揃いとか。
ロピアはね、肉が安い、うん、安いっていうか、うん、いい肉が結構安い。
どこ、それはやっぱり神奈川の方。
神奈川、うちの近所ですね。
うん、
で、あの、一回、ウツボを売ってる
のを、ああ、じゃあそういう変な仕入れするのか。
そう、あの、ツイートしたら、うん、結構バズって、
はいはい、
それ以来、 店内で写真撮らないでくださいっていうのが未だに未だに貼ってあるんで、あれ多分俺の見られ
て
る
んだな。そんな影響力がないや何そのアルファツイッターラキドリなのちょっとそういうところあるよね菅さん、なんかツイッターのちょっと上位にいる感覚が、うん、言っとくけど俺はあなたの 3.5 倍バズってますから
はい、あのあれでしょさっきあの
2D カフェ、ね、
アリス的な
そう、
うん、あれは面白かったね。
4万とか言ってますから。
今もあるんですか？
まだありますよ。
わ、はい、かりました。あのあれはあのほらタピオカランドは、
ああもうすぐそこでありますけどね、うん、まあまあ行こうと思ってますけど、
うん、あれもバズるんじゃないですか。
うーんまあね、一回原宿でね、はい、やってるからね、
うん、あれ同じところがやってるの？
同じところ。
そうなの、うん。
まあ潰れるでしょうね。
でも逆にそういうところに出せるっていうのはお金あるんだね。
何なんだろうね。母体はどこなんだろう。
うんうん、なんでこの話？うん、はい。
だからもうアフタートークだから何でもいいんですよ。うん、あのそう、まあ、だから聞いてる方が悪いんで、うん、リスナーさんはね。
うん、じゃあ三徳は。
うん、あでそれで、うん、あんた橋も終わらないでください。だからそれで3000のレシートを、うん。貯めるとその くじ引ける、
はいはいはい、
最低500円当たるみたいな、あ絶対じゃないよ、
うん、
一番低い賞でも500円当たるみたいな、うんうん、下手したら5000円とか当たるようなのが、
はい
はい、せっせと9000円貯めたのに、
うん、
なんか23日しかできなかったのそのくじが、
うん、
それを知らなくて、
うん、
24日25日とあれくじやんないのかなって、
はい
で昨日25日の昨日、うん、クリスマスなのにね、
うん、
あのまたくじやりに行こうっつってくじって、はい、あれやんないのかなと思ってよく見たら23日だけってレシートに書いてありました、うん、
で若干浄化化しそうになった。
そうだからまあほら有馬記念でさ、
うん、
あのアーモンドアイが一番人気がさ、
はい、
負けてひどいことになったってあったじゃん有馬記念 その馬券が終わった後、競馬の話してるの分かってる？
分かってるけど、はい、僕全然知らないんで。
馬券の紙吹雪みたいになったって、はい、ニュースになってるじゃん。ネットニュースとかでも。
そうなんだ。うん、
あの状態ですよね。はい、レシートが赤いレシート
ですよ。ああ、なるほどね。はいはいはい。
くじ用の赤いレシート、9000円分すごいたくさんあるんですよ。
はいはいはい。
せっせっせっせと貯めたのにさ。
それ来月の23日は使えない？
いずれクリスマス年末特別企画なんで1年に1回だけなんで。
あ、きついねそれ。はあ、
うん。
困った
こういう話をする時間なのでは
い、はいはい、分かりました、
はい、
ね、うん、まあまあそんなですよ本当ね。
あとそうだそうだ、純烈ってさ、
うんはい、
うちら関わりがあるじゃん
言ってましたよね、はい、うちらっていうか僕はないですよ。
トウモロコシの会、
うんうん、
と関わりがあるじゃないですか、うん、だからあの
ロフトの人だったんでしょ。
はいはい、酒井さんが、
う
ん、
はい、
あの一番年上の人ね、うん、純烈の中でも、
うんうん、
はい、でまあ友越の会のイベントをセッティングしてくれたのが、
はいはい、
そもそも、
うん、
酒井さんだっていうのがあって、うん、で、小田井良平さんっていうじゃないですか、
うんうんうん、
シュッとしてる感じの人、
はい、わかります、
うん、僕あの人のことを、うん、カートマンとやってる人って、
え、どういうこと
だからカートマンの声をリリコじゃないですか、
うんうんうん、あ、そういうこと
か。リリコの旦那だから、
うんうん、
カートマンとやってる人って呼んでます、
うん、あの人はあの仮面ライダー龍騎の、
はい
はい、ゾルダかな、はいはい、仮面ライダーゾルダ、
酒井さんは暴れ発着、
ね、そうですね、はい、うん、で、あの辞めた人は仮面ライダーアギトのギルスですね、
はい、
うん、以上
さすがにそんなところですか。
そんなところですね
まあ、これでちゃんと東北新社の人も納得してもらいましたかね、
うんはいはい、まあでも本当オカルトのね、
うん、
あれ楽しみですね紅白ね。
もちろん見るんですよね、
うんうん、そうちょうどだからその
引っ越しして
あのテレビをその日に入れるのね、
うん、
あのちょっと大きいのがあるんで、うん、ね、なんか入れたらいいんじゃないですかね。
わ、うん、かりました、
はい
はい、ということでお送りしてきましたのはトウモロコシの会会長の下ゆきと、
はい、菅津でした。
じゃあ良いお年をです
ね。良いお年を、
はいはい、
お疲れ様です。